った5グラム。あなたの手のひらに乗せても、まあ、ほとんど重さを感じない羽の塊、バドミントンのシャトルってそういうものですよね。
本当に軽いですからね。風が吹いたら飛んでいってしまうくらいの。
そうなんです。でも、もしそのたった5グラムが限界を突破した物理学とか、自らの体を壊しかねないほどの肉体改造によって、相手コートを粉砕するなんか狂気のようなものに変わるとしたらどうでしょう？
いやー、この競技の本当に恐ろしいところってまさにそこなんですよね。世界最速って言われる初速を生み出すために、選手たちは極めて精巧な計算をしていて、
はい、
しかもそれを実行するために狂気的ともいえる代償も払っているんです。あの一撃にはただの筋力とかそういうもの以上のものが詰まっているんですよね。
ということで、今回の深掘りではまさにその究極の一撃と、それを完璧に操る緻密な頭脳について迫っていきたいと思います。
とても興味深いテーマですね。
先日、日本バドミントン協会が発表した2026年6月の最新ランキングデータを見ていたんですけど、その中でどうしても目を留めずにはいられないペアがいたんです。新たに日本代表にも追加選出された岡村陽希選手と山下恭平選手のペアなんですが、
ああ、彼らですね。界隈でも今非常に話題になっていますよ。何しろ結成からわずか数ヶ月という、ちょっと常識では考えられないスピードで日本の頂点に立ちましたからね。
そうですよね。そこでウィキペディアに残されている彼らの膨大な競技記録とか、あとバドミントン教室のフェニックス愛知というところが公開している非常に鋭い視点の純別レポートブログなんかを読み解いていったんです。
はい、あのブログはかなり詳細な分析がされていますね。
そうなんです。で、これがもうとんでもなく面白くて、単なるスポーツのシンデレラストーリーじゃないんですよ。彼らがどうやってこの短期間で頂点に立ったのかを紐解くと、これはもうチームワークとか物理学、さらには極限のプレッシャー下で自分を律するマインドセットの究極なマスタークラスが見えてきたんです。
いや、ダブルスというのはですね、単純に強い2人を並べれば勝てるほど甘い世界ではないんですよ。でも同時に、根本となる個人の武力が圧倒的でなければ、どんな高度な戦術も結局は絵に描いた餅になってしまうんですよね。
なるほど、戦術だけでは勝てないと。
岡村山下ペアの面白さというのは、その相反する要素をちょっと異常なレベルで融合させている点にあると思います。
まずはその個の武力の根源というか、岡村選手の圧倒的な破壊力について考えてみたいんです。彼の過去のデータを見ると、ジュニア時代は身長177センチで体重68キロだったんですよね。
当時はどちらかというと細身の選手でしたね。
はい、俊敏なフットワークを生かしたレシーブ主体のプレースタイルだったみたいなんです。ところが現在のプロフィールを見ると、体重が74キロになっているんです。
つまり6キロ増量しているわけですね。
そうなんです。シニアの国際舞台で2メートル近い海外の大型選手が打ち下ろす重戦車のようなスマッシュに対抗するために、彼は純粋な筋肉だけで6キロの増量を果たしたということなんですよ。
あの、バドミントンにおいて筋肉で6キロ増量するというのは本当に信じられないほどの負荷なんですよ。
やっぱりそうなんですか。
体重が増えれば当然コートを前後左右にカバーするスピードとか、スタミナの低下に直結するマイナス要素になりかねないんです。俊敏性を一切落とさずにこの増量を成立させるには、それこそ血を吐くようなトレーニングが必要になったはずです。
つまり、なんというか、スポーツカーのような俊敏なシャーシはそのまま残して、そこにトラックの巨大な V8 エンジンを無理やり積み込んだような状態ですよね。普通ならバランスを崩して自滅しそうですが。
本当にその通りですね。
なぜ彼はスピード低下のリスクを負ってまで、そこまで強大なパワーを求めたんでしょうか。
フェニックス愛知のレポートにも鋭い分析があったんですが、その答えは彼のラケットのセッティングに隠されているんです。岡村選手はラケットのストリング、つまりガットのテンションを32から34ポンドという異常な硬さに設定しているんですよ。
34ポンドですか。バドミントンを少しでも知っている方なら、これを聞いてどれだけクレイジーな数字かわかると思うんですが、上級者でもせいぜい28ポンド前後ですよね。
そうですね、通常は高くてもそれぐらいです。
34ポンドなんて、もはやトランポリンというより、ただの木の板で打っているような感覚じゃないですか。
はい、本当に木の板のような硬さです。ここで重要なのは、なぜそこまで硬くする必要があるのかというそのメカニズムでして。
そこが一番気になります。
柔らかいトランポリンを想像してみてほしいんですが、高く飛べる気がしますよね。でも足が深く沈み込んでから反発するまでに結構時間がかかるじゃないですか。
確かに、ぐーっと沈み込む時間がありますね。
これをラケットに置き換えると、 シャトルがストリームに接触している時間が長なるということなんです。
なるほど。接触時間が長いと何か問題があるんですか？
はい。5グラムという極端に軽いシャトルの威力を最大化するには、接触時間を極限まで削り落として、もう一瞬で弾き返す必要があるんです。ストリングを極限までパンパンに張ることで、シャトルが当たった瞬間の沈み込みをほぼゼロにするわけです。
沈み込みをゼロにですか？
そうすると、インパクトの瞬間の力が逃げることなく、すべてシャトルに伝わって、相手のラケットを弾き飛ばすような爆発的な初速が生まれるんですよ。これが物理的なからくりですね。
理屈はよくわかります。でもちょっと待ってください。もしテンションを高くすればするほど破壊力が上がるという物理法則があるなら、なぜ世界中のトッププロ全員が34ポンドにしないんですか？全員、破壊力は喉から手が出るほど欲しいはずですよね。
いや、それは当然の疑問ですよね。誰もやらない理由は明確でして、高テンションは自分を滅ぼす、諸刃の剣だからなんですよ。
諸刃の剣ですか？
ええ。ストリングを固く張れば張るほど、シャトルをきれいに弾き返せるスイートスポット、つまりラケットの芯ですね。それが針の穴を通すように極端に狭くなるんです。
なるほど。じゃあ、もしその極小の芯を外してしまったらどうなるんでしょうか？
シャトルが全く飛ばないばかりか、インパクトの凄まじい衝撃がストリングで吸収されずにダイレクトに手首や肘、肩に襲いかかってくるんです。トッププロのスイングスピードで芯を外し続ければ、あっという間に関節や靭帯が破壊されてしまいますよ。
うわぁ、それは恐ろしいですね。あ、ということは、彼が手に入れた6キロの筋肉の鎧というのは？
そうなんです。単に見栄えを良くするためとか、ただ強く打つためのものではないんですよ。この34ポンドという狂気的なセッティングを完璧にコントロールして、その反動から自分の体を守るための必然的な代償だったわけです。
そういうことですか。海外の大型選手をねじ伏せるための戦術があって、そのために34ポンドのラケットが必要で、それを扱うために肉体をデザインし直したと。すべてが論理的につながっているんですね。
ええ、まさに物理学と肉体改造の完璧な融合と言えますね。
物理的なパワーの源泉については完全に理解できました。でも、これを聞いているあなたも日常で経験があると思うんですが、理屈通りに体が動くとは限らないじゃないですか。プレッシャーのかかる試合の中で、その繊細かつ強大なパワーをどうやって精神的、肉体的にコントロールしているのか、そこが気になります。
そうですね。人間の神経座筋肉というのは、コートに立った瞬間にいきなり 100% の出力を出せるようにはできていませんからね。岡村選手はそこを極めてスポーツ科学的なアプローチでハックしているんですよ。
ハックしているというと？
試合直前のコートサイドでのルーティーンに注目してみてください。
ああ、資料によれば彼は試合直前、必ず120グラムから150グラムほどのトレラケ、つまり重いトレーニング用のラケットを全力で振るそうですね。通常のラケットの2倍近い重さですが。
ええ。これが非常に理にかなっているんです。本番直前に意図的に過剰な負荷をかけることで、脳にこれから重いものを動かすぞと錯覚させるわけです。それで肩甲骨周りの深層筋とか手首の細かい筋肉を強制的にフル稼働させます。
なるほど。それで直前に軽いラケットに持ち替えるわけですね。
そうです。すると脳と筋肉の出力レベルは上がったままなのに、道具は軽いため、試合の第一ラリー、最初の1球目からもうリミッターが外れたようなトップスピードでスイングできるんですよ。
完全に体の神経システムを騙しているというかハックしているんですね。ただ、コート上の彼を見ていると、もう一つ強烈な特徴がありますよね。得点した時とか気合を入れる時にアリーナ全体に響き渡るような気迫あふれる方向を上げるじゃないですか。
ええ、闘志を前面に押し出す。彼のトレードマークとも言える姿ですね。
アドレナリンを出すためだというのはよくわかるんです。でも、ちょっと意地悪な見方をすると、ダブルスって2人で行う繊細なチームスポーツですよね。あそこまで感情を爆発させていると、自分がミスをした時とか、パートナーがミスをした時に、その熱量が怒りとか不満に変わって、チームが崩壊してしまう危険性はないんでしょうか？
と言いますと、
これを聞いている皆さんも、仕事のプロジェクトなんかで感情の起伏が激しすぎる人が隣にいるとコミュニケーションが取りづらくてヒヤヒヤすることありますよね。そういうリスクはないのかな？
いや、非常に鋭い視点です。 実はそこが岡村陽希という選手の最も恐ろしいところであり、ビジネスにも通じる最大のインサイトなんですよ。彼の座右の銘、知っていますか？
却下ここがでしたよね。禅の言葉で、他人のせいにする前にまず自分の足元を見つめ直しなさいという意味の。
はい、その通りです。でもこれを言葉で言うのは簡単ですが、極限のプレッシャーの中で実行するのは至難の業なんですよ。
確かにそうですね。
ちょっと想像してみてください。ゲームポイントの緊迫した場面でアドレナリンは最高潮。そこでパートナーが簡単なミスをしたとします。人間の本能ならイラッとして相手をにらみつけたりため息をついたりしてしまいますよね。
間違いなくそうなります。少なくとも心の中ではおいおいって思っちゃいますよ。
しかし却下ここがを徹底している彼は、そのコンマ数秒の瞬間に脳内で強烈なメンタルオーバーライドをかけるんです。
メンタルオーバーライドですか？
ええ、パートナーがミスをしたのは直前に自分が打った配球が甘かったからではないかとか、自分のポジショニングが遅れたせいで彼にプレッシャーを与えたのではないかと、瞬時に自分にベクトルを向けるんですよ。
なるほど、そういうことですか。あの方向は怒りとか感情の暴走ではなくて、あくまで自らの肉体と闘争本能に火をつけるための、なんというかシステム起動スイッチに過ぎないんですね。
まさにその通りです。2023年からペアを組んでいた三田健也選手が非常に興味深い証言を残していましてね。
どんな証言ですか？
彼によれば、岡村選手はどれだけ試合中熱くなって方向を上げていてもペア間での話し合いになると一切感情劇にならないそうなんです。自分の非をあっさりと認めて、なぜポジションが遅れたかとか、次はどこにシャトルを集めるべきかというのを驚くほど冷静に論理的に伝えることができると。
うわー、ずば抜けた言語化能力ですね。感情を爆発させて身体能力の限界を引き出しつつ、頭脳は氷のように冷たく戦術を言語化する。これはチームで働くビジネスパーソンにとっても理想的なプロフェッショナルの姿じゃないですか。熱意でチームを引っ張りながらも問題解決は徹底的にロジカルに行うという。
ええ、この言語化能力と自己内省の力こそが彼が歴代のさまざまなタイプのパートナーと組みながら常にトップレベルの結果を残してこられた最大の理由なんですよ。
実はその点について聞きたかったんです。彼のキャリアを追っていくと、パートナーが変わるたびにプレースタイルが劇的に進化していますよね。記録を見ると、2022年までの小野寺正則選手との時代と2023年からの宮橋選手との時代で大きく戦術が変わっています。これはどうやって適応していったんですか？
小野寺選手との時代はですね、2019年のカナダオープン準優勝などが象徴的ですが、低い姿勢で相手の強打を拾い続けて我慢に我慢を重ねてミスを誘う、いわば鉄壁のレシーブ時代でした。
へえ、粘り強いスタイルですよね。
しかし宮橋選手と組むようになると状況が一変します。
宮橋選手も強烈なスマッシャーですよね。お互いに後ろから打ちたがる強打者同士ということで、普通なら衝突して解散しそうですが、
そこがまさに先ほど言った言語化能力の真骨頂なんです。彼らは徹底的に話し合って波状攻撃スタイルというものを確立しました。
波状攻撃ですか？
ええ、宮橋選手が強引に前衛に突っ込んでチャンスを作り、岡村選手が後ろから打ちまくるんです。このスタイルで2023年の熊本マスターズでは当時の世界王者である韓国ペアを撃破するという大金星を挙げています。
すごいですね。衝突を避けるんじゃなくて、論理的な対話によって互いの最大の火力をどう引き出すかという最適解を見つけ出したんですね。
そういうことです。
そして迎えた2026年の春、ここでバドミントン界に衝撃が走りましたよね。全日本総合1位の実績を持つ山下恭平選手と電撃的にペアを結成したわけですが、山下選手の経歴を見直してみたんですけど、すごいですね。2021年の世界選手権では混合ダブルスで銅メダル、直近の2026年インドオープンでも男子ダブルスで準優勝しています。
ええ、山下選手は世界でもトップクラスのネットプレーのスペシャリストであり、天才的なゲームメーカーなんですよ。
ネットプレーのスペシャリストですか？
混合ダブルスで培ったネット際での繊細極まりないラケットワークと相手の胸を突く配球はもう芸術的ですらありますね。
ちょっと待ってください。ということはですよ、三橋選手とのペアがバズーカ砲2門による力押しだったとすれば、2026年の山下選手とのペアは まさにスナイパーとバズーカ砲の完璧なハイブリッドじゃないですか。
その例えはまさに確信をついていますね。山下選手というスナイパーが前衛に立つことで何が起きるか、彼はその繊細な技術で相手に甘い球を上げざるを得ない状況を強制的に作り出すんです。
獲物の動きを完全に封じ込めるわけですね。
はい。すると後衛にいる岡村選手はもう配球やゲームメイクで悩む必要が一切なくなるんですよ。
ということはただひたすら自分の最大の武器であるあの34ポンドの狂気的なラケットを振り抜いて最高峰から 100% の力で破壊的なスマッシュを叩き込むことだけに専念できると。
ええ、岡村選手の圧倒的な破壊力とそれを微調整する言語化力、そこに山下選手の天才的なゲームメイクが融合した結果、彼らはとんでもないケミストリーを起こしたんです。
その結果はもう日を見るより明らかでしたね。ペア結成直後の3月、スイスオープンで強豪のインドペア相手に26対28という歴史的な死闘を演じ、続くオルレアンマスターズで準優勝。
はい、素晴らしい成績です。
そして5月の日本ランキングサーキットで圧倒的な優勝を果たし、日本ランキング1位へと駆け上がりました。そして6月の日本代表を追加選出ですね。
新しいペアが独自のスタイルを確立するのって、通常は何年ものトライアンドエラーが必要なんですよ。それを結成数ヶ月というスピードで完成させた裏には、彼らが持つ高度な戦術理解と自己の足元を見つめる客家彫刻の精神があったことはもう間違いありません。
実は岡村選手8歳の頃、将来の夢に建築士と書いていたそうなんです。
建築士ですか。
ええ、図面を引いて緻密な計算で建物を建てる。形は違いますけど、彼は今物理学と強靭なメンタル、そして論理的なコミュニケーションを駆使してバドミントンコート上で世界最強のチームという建造物をビルドしているんですね。
なるほど。彼の頭の中には常に理想の設計図があって、そのために自分自身の肉体すらも改築してきたと。究極のアーキテクトと言えるかもしれませんね。
これを聞いている皆さんも、もし仕事や人間関係で壁にぶつかったり、チームがうまく機能せずに挫折しそうになった時は、岡村選手が実業団の恩師である早川健一監督から授かったという言葉、 I can do it、 俺なら絶対にできるを思い出してみてください。
素晴らしい言葉ですね。
そして周りの環境や他人のせいにする前に、まずは客家彫刻で自分の足元を見つめ直して、今の自分に何ができるかを冷静に言語化してみてほしいんです。きっと彼らのような突破口が見えてくるはずですから。
日本の頂点に立った彼らの視線はすでに世界ランキングのトップ16、つまり世界大会のシード権獲得という次のフェーズを完全に射程に捉えていますからね。これからの活躍が本当に楽しみです。
さて最後に一つ、これを聞いているあなたが次に彼らの試合を見るとき、あるいは自分自身の戦略を考えるときのヒントとして、新しい視点を投げかけておきたいと思います。
ええ、何でしょう。
山下選手が前衛でスナイパーとなり、岡村選手が後衛でバズーカを放つ。この形があまりにも完璧すぎるがゆえに、世界のトッププレイヤーたちは今後、意図的に山下選手の頭中を高く越すロブを上げて、彼を前衛から外し、強打者の岡村選手にあえて苦しいレシーブを強要してくるはずなんです。
確実に対策してくるでしょうね。
その極限の状況下で、彼らが守備から攻撃へのトランジションをどれほどのスピードとアイデアで行えるか、この極端に専門化されたスナイパー&バズーカのハイブリッドモデルは、これからのバドミントン界の新たな世界標準となっていくんでしょうか。
5グラムのシャトルが次にどんな軌道を描くのか、その答えがコート上で証明される日が本当に待ちきれないですね。
この小さな羽の塊が人間の限界と知恵によってどこまで飛んでいくのか、これからも彼らから目が離せません。それでは今回の深掘りはこの辺で。